イツからお送りするまいこ先生の毎日少しの日本語。皆さんこんにちは。ドイツ在住子ども日本語教師のまいこです。この番組は現役日本語教師で元小学校教諭である私まいこが海外で日本語子育てをされる親御さんに向けて毎日少しの日本語をテーマにお送りする音声配信です。さあ4月になりました。4月1日といえば何ですか？エイプリルフールかな。そう、ドイツはね、今ちょうどあれなんですよ、イースターなんですね。で、息子は今春休み中で、お休みで、まあイースター週末というかイースターになるので、ちょうど先週から義理の実家の方へ来ています。はい。いやーねー、イースターってやっぱりキリスト教の文化なので、あんまり日本人にとっては馴染みがないと思うんですが、まあ欧米ではね、よくお祝いされている祝日かなと思います。ね、ドイツもやっぱりイースターってすごく大事な行事の一つで、まあイースター前になるとウサギとか卵のオブジェクト、違うななんか飾り付けするものがいろいろとお店にね、スーパーとか、スーパーでそのうさぎ型のチョコレートが売っていたりとか、ドラッグストアでなんか卵の飾りがいっぱい売ってたりとか、まあいろんなところで見かけるんですね。で、まあ我が家はそんなに、まあキリスト教っていう感じでもないんですけれど、まあ一応どちらかというとキリスト教みたいな、まあ緩いキリスト教なんですね、うちの義理の実家がね。なので、まあいつもイースターの時には義理の実家に帰って一緒にお祝いをしたり卵を探したりするというような感じで、まあ今週も今週というか先週末からね来ています。はい。皆さんはどんなイースターをお過ごしでしょうか？イースターをお祝いしない国の方は4月1日ってどんな感じでしたっけもうなんか日本離れると、しばらく離れると4月1日の過ごし方がよくわからなくなって、まあ、なんかエイプリルフールかな。まあイースターもね、毎年時期はずれるんですけれど、なんかこのイースターの過ごし方っていうのはどんな感じなのかなと、はい、ちょっと気になりました。さあ今日はですね、何の話をしようと思ったかというと、まあ最近ね、すごく、まあ、よく思うんですけれど、息子がね、今うち7歳なんですね。もう皆さんご存知の通りだと思うんですけれど、今7歳になって、まあ小学校、こっちで言う、日本で言う、この4月から小学校2年生になるんですね。で、まあ、これまで私ずっと息子が3歳の時から日本語タイムといって、お家で、まあ家庭の中で日本語を教えていく、継承語としてね、日本語とか、日本語での学習を続けていくっていうことをずっとしてきているんですけれど、まあそれを続けていく中で最近すごく思うことがあって、それは何かっていうと、やっぱり最初に、そのバイリンガル教育とか継承語教育とかの勉強をしておいてよかったなっていうことが最近本当に多いんですね。なので今日はそのお話をさせていただきたいなと思います。私はもともと日本語教師なんですけれど、日本語教師の前は小学校の方でね、日本の公立小学校の方で、まあ長いこと小学校の先生をしていました。で、その後日本語教師に転身して、で、今に至るという感じなんですけれど、まあ日本語教育とも、小学校のその初等教育って言いますけれど、小学生を教えるための教育、初等教育とも、やっぱりその海外での日本語、子供の日本語教育ってまた別なんですよね。継承語教育とかバイリンガル教育って。で、まあ私は小学校の先生をするための勉強とか、あとはその日本語教師のための勉強はしてきたんですけれど、それまでは自分が子供を産むまでは全くバイリンガル教育とか継承語教育って言葉もそもそも知らなかったし、まあバイリンガルぐらいは知ってたけど、継承語っていう言葉自体も知らなかったし、全然そこら辺についてのこと、知識もなければ、今まで自分が子育てをした経験もなかったんですよね。ただ、まあ自分が子供を産んで初めて、あ、日本語を教えるって、自分の子供に海外で日本語を教えるって、これ普通の日本語教育とか、日本で行われている国語教育と全然違うんだっていうことを初めて知ったんですね。子供が生まれてから。で、あ、私この分野全然知らないなって思って、で、すごくそこから興味が、まあ、湧いてきたんですね。で、まあ自分がその教えていかないといけないっていうこと自体も最初は全然知らなくって、 海外で日本語で子供と話していれば、まあ日本語を話せるようになるんじゃないかぐらいの感じで考えていたんだけれど、でもまあよくよく調べ始めてみたら、海外で親がいくら日本語を話していても子供は日本語ペラペラにならないこともあるとか、日本語を忘れてしまうこともあるとか、親とコミュニケーションが取れなくなることもあるなんていうことをね、調べ始めると、いろいろとまあそういう知識、そういう情報に当たったんですね、見つけたんですね。それでと思って、いやこれは私ちょっと必死でやらないとダメでしょうっていうことで、なんかすごく興味が湧いてきて、そこからもうまあいろんなまあ論文だったりとか専門書だったりをこう読み漁って、で勉強を始めたっていうのが何年前ですかね、5年ぐらい前になるのかな。まあまあそんなに、だから私も実は日本語教育の勉強ってそんなめちゃくちゃやってきたわけではないんですよ。この海外での子供の日本語教育ね、継承語教育とか。でも今子供が7歳になって思うのは、私早めに勉強を始めて本当に良かったっていうことなんですよ。なぜかっていうと、息子が今7歳になって、子供ってね、やっぱり子供、小さい時、赤ちゃんの時はもちろん言葉は話せないけれど、少しずつ言葉を覚えて、ね、1歳半とか、まあ、2歳ぐらいから、まあ、ふにゃふにゃ言い始めて、で言葉、意味のある言葉を話し始めて、2語文になって3語文になって文章が話せるようになってきて、で親ともねしっかりコミュニケーションが取れるようになってきて、ひらがな漢字とかいうふうに読み書きにもつながってきてっていうことを、私ねこれまで自分で勉強してきたことが、なんて言うんだろう、ガチャンとこう一致していることが最近すごく多いんですよ。例えば最近うちの息子、結構人前で日本語を話すのをちょっと恥ずかしいって思う傾向があるんですよ。でまあそれはまあ仕方ないし、まあ彼がそう思うなら別に私も無理強いする気ないんだけれど、例えば私と息子が日本語で話している時に、現地校のお友達とそのお母さんに会ったとしますよね。その時に私と息子が日本語で話してる、話してこう話しながら歩いてるんだけど、向こうから、まあ、ドイツ語で喋ってるね親子がこう歩いてきて、でその時にちょっと私が日本語で息子に話しかけたりとかすると、ちょっとママ待ってとかいう感じで、こうちょっとまあ私に対して、まあちょっとあんまり日本語今ここで話さないでみたいな雰囲気を出すんですね。で多分私がもしそのバイリンガル教育とか継承語教育とかについて全く勉強していなかったら、きっとそういうことをされた時に、なんでなのって思っただろうし、そんなのおかしいじゃないって怒ったかもしれないし、なんか多分ちょっとこう理不尽な対応だったかもしれないなって、自分がそういうことをしてしまってたかもしれないなって思うんですね。でも実はそういうことって、勉強すれば論文だったり専門書だったりに、子供はそういう時期が来ますよっていうことってね、書いてあるんですよ。だから私もこれまで勉強してきた中で、まあ、思春期まではまだ行かないけど、全然行ってないけれど、でも少しずつ自分が話す日本語とか、親と話す日本語とか、第三者から見た日本語の立ち位置、そのこの現地の人たちから見た日本語の立ち位置とか、日本人としてのね、まあどういうふうに見られるかとか、まあそういうことをすごく少しずつ意識していくようになりますよっていうことってね、やっぱ書いてあるんですよね、しっかりと。で、それは私も分かってたから、だから息子がこの前もそういう話をしてきた時に、あ、そっか、こういう時期にそろそろ入ってくるんだなって、こうちょっと引いて、まあよく言えばこうゆとりを持って、その場を見ることができたんですね。で、まあその、まあそれは例えばなんですけど、まあそういうふうに、この、あ、これって勉強した通りになってるなとか、あ、そっか、これが、論文で書かれてたことなんだみたいなところでこうリンクするところがすごく最近ね、特にこの7歳、6歳、7歳ぐらいになってきてからすごく増えてきて、で、ああ、勉強しておいてよかったーっていうことがね、本当に多いんですよ。つまり、まあ何が言いたいかというと、まあ今子育て中ですごく皆さんお忙しいと思うんですよ、きっとね。まあ子育て、特に私なんて一人だからなんとかなってるようなものの、もう二人とか三人とかお子さんいらっしゃる方とか本当に忙しいと思うし、やっぱり近くにね、おじいちゃんおばあちゃんがいない方とか、 ね、パートナーの方がいつも仕事で家にいない方とかすごく大変だと思うんだけれど、でもどこかで少しでもこういった日本語教、海外での日本語、子供の日本語教育とか継承語教育とかバイリンガル教育とか、そういうところを少しでもこうかじっておくと、それって後々自分を助けてくれますよっていうことが今日言いたいことなんですね。うん、そのまあ、勉強しろとかそういう話がしたいわけじゃなくて、まあ、あと自分後から振り返った時に結局、まあ、自分を楽にできるのってやっぱり自分だけだと思うんですよ、私はね。そうなので、やっぱりその将来の自分のためだったり、まあ、今後自分が、まあ、少しでも生きやすくなる、楽に生きられる、楽しく生きられるっていうことを考えた時に取る行動として考えると、やっぱバイリンガル育児、バイリンガル教育とか継承語教育とかについて学んでおくことって絶対損じゃないと思うんですね。で、それを今私息子が7歳になってすごく、まあ、ひしひしと感じていて、で今7歳でこれだけ感じてるっていうことは、多分今後もっともっとこう日本語教育で大変になっていくわけですけど、私のね、我が家の日本語教育はもっともっと大変になっていくのは分かってるんだけど、それが分かってるっていうこと自体も私が勉強してきたからこそ分かることだったり、あと今後どうなっていくだろうなっていう、こう予測もできるんですよね。私だからもうすでにその息子がこれから小学校の中学年になって、高学年になって、中学生になって、高校生になってみたいなところの見通しが、なんだろう、まあ、立ってる、分かってるような状態なので、全然不安が、全然 100% ではないけれど、すごく少ないんですよ、不安が。そうなので、やっぱこういう気持ちになるために、まあ、こういうふうに自分が楽に肩の力を抜いて日本語教育ができる、日本語育児がしやすくなるために、やっぱり皆さんに私は情報をお届けしたいなって思うし、皆さんにも同じように、あ、なんか今子供がこういう状態だけど、これってあの本に書かれてたこういうことなのかなみたいなところをつながる体験、そこがつながる体験をぜひしていただきたいなというふうに思って、まあ、この音声配信もね、配信しているし、有料配信ではやっぱりそういったあの知識とか、その論文とか専門書の話をあのいっぱい引っ張ってきているので、なので、まあそういうふうに学んでいただけたらなと思って、はい、配信をしています。まあ、インスタグラムはね、まあ、見る層が違うというか、まあ、浅い知識だったり、まあ、本当に一般的なところが多いので、まあ、広く浅くっていう感じなんですけれど、まあ、音声配信はね、結構ここまで、来てくださる方ってかなりマニアックというか、学習意欲がすごく強い方、やっぱ向上心とか、あとはまあ知的好奇心がすごく高い方、強い方が多いと思うんですよね。なので、やっぱそういう方に向けてはしっかりとまあ深掘りした、そしてまあ学習として学びになるお話を届けたいなと思っているので、まあ、この音声配信もね、ずっと続けているわけなんですけど、うん、まあ、なので、もし、まあ、余裕はないかもしれないけど、どこかでそういうふうに学びのチャンスがあるのであれば、それをぜひ逃さずにね、皆さん、少し、まあ、専門書の最初だけ読んでみるとか、自分の気になる章だけ読んでみるとか、もちろん私の音声配信聞いていただいても構わないし、何かセミナーとか講座を受けてみるとかでも全然いいと思うんですよ。何か少し知識をつけることは自分にとってのこの防御、なんていうのかな、まあ、鎧のような感じで自分を守ってくれるっていうことを今日はすごくお伝えしたくって、はい、音声配信を撮りました。はい、ということでちょっとまとまってたらいいんですけど、はい、伝えたいことが皆さんに伝わっていたら嬉しいです。はい、ということで最近よく感じることについてお話をさせていただきました。はい。ね。まあでも あんま勉強っていう感じじゃなくって、なんかこうやってるとどんどんこう深掘りしたくなるんですよね。私とか、まあ、特にそんな感じなんですけど、なんかこう、あれ？なんか海外で日本語を育児してても日本語できるようにならないんだって、え、なんで？とかなると、もっとそこを知りたくなっちゃうんですよね。うん、で知れば知るほどすごく面白いし、そしてやっぱ知れば知るほど自分って全然何も知らなかったんだなっていうことにも気づくし、またそれが楽しいんですよね、学びってね。そうだから、まあいろんなことを学びながらやっぱ人間って成長していくものだと思うし、まあその昨日までの自分、全く何も知らなかった自分からまた成長したその喜びっていうのもね、やっぱりこの学習の醍醐味かな、そういうのを感じられるのも学習の醍醐味かなというふうに思っています。はい、ということで今日は はい、最近感じたこといろいろつらつらとお話しさせていただきました。いかがだったでしょうか。では今月もね、皆さん楽しく肩の力を抜いて日本語を育児していきましょう。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。舞子先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほなまたね。